恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、あなたが私たち一人一人をそれぞれの生活の場から礼拝者として今日も呼び集めてくださってありがとうございます。私たちは今日もまずは何よりも何を置いても礼拝を大切にし、あなたの御前に心を開き、あなたの御言葉を待ち望んでいます。神様、どうぞ私たち一人一人の心を開くことができるのはあなたご自身ですから、今開いてください。またそこに触れ、私たちの心を変えることができるのも神様あなただけです。どうぞ神様ご自由に触れてください。神様、今日この場に来たくても来ることができない方々、入院中の渡辺兄弟はじめ、自宅療養中のお一人お一人、施設におられる方々、今同時中継で礼拝している方々にも、主の豊かな祝福と、また癒しと励ましがありますように。あなたの道を求めている方々には、主がこれが道だ、これに歩めと背中を押してくださいますようにお願いいたします。神様、先ほど祈られたごとくに、キンバリー姉妹の残りわずかとなったこの地での働きに豊かな祝福がありますように、また帰国後の新しい歩みにも主の祝福がありますように、ここで1年近く共に家族として歩むことができた恵みを心から感謝します。またやがて新しくデニースさんが来られる予定ですけれども、主が豊かに祝福してください。またどうぞ教会の来月の歩み、結婚式に始まり、また福島子どもキャンプ第3回目も行われます。神様が一つ一つ祝福を持ってお導きください。神様、これからの御言葉のひととき、どうぞ神様がこの場所に豊かにご臨在くださって、自由に行き巡ってくださって、私たち一人一人の心を今触れてくださいますように。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど弘樹先生と好む姉妹に結婚の導きの証をしていただきましたけれども、なんだかいよいよ近づいてきたなという感じがしてきたようにも思います。皆さんにお祈りいただいて、祝福していただいて、親としても本当に感謝しております。この場をお借りして本当にありがとうございます。私はイースター礼拝の時には、自分の娘にバプテスマ式をする、ああそんな日が来たんだなって感慨深く感じましたけれども、今日は今日で自分の娘が結婚の導きについて証しをし、そのすぐ後に自分が講壇に立ってメッセージをする、あそんな日が来たんだなと、これまた少し感慨深いものを感じたりもしています。バプテスマ式は四式しましたけど、さすがに結婚式は私娘と一緒に歩くという役目がどうやらありそうなので、私は四式はできないんですけれども、二人から明先生にお願いをして、明先生に四式をしていただく予定なんです。また吉人先生ご夫妻にも全体の取りまとめをお願いして、たくさんあれやこれや助けていただいても頭が上がらないなと思ってみたり、吉人先生にはある方と組んで祝会の司会をお願いしたりもしているんですね。また教会員の皆さんにも結婚式に向けてお掃除とか飾り付けをお願いしてみたり、お菓子作り、パン作りをお願いしたり、最後に渡すプレゼント作りを手作りでお願いしたり、その他にも総額とか駐車場係とかカメラマンとか送迎とか受付とか、本当にまだまだいろんな役目を本当にたくさん助けていただくこと、心から感謝しております。この前のリラックスセミナーの後、何人かの方々はご覧になられたと思いますけれども、娘たちはですね、教会のある方に、ヒゲを生やしたある方に、ウェルカムボードの絵を描くことをお願いして、 まあとっても素敵な作品が出来上がってですね、この前の水曜日のリラックスセミナーの後何人かは見たと思うんですけれども、それも本当にありがたいなと思っているんですね。まあ思い返せば3歳で福島に引っ越してきた長女はその方をヒゲじい、ヒゲじいと呼んで慕って、当時毎週水曜日に桜のチャペルで行っていた水曜礼拝の時には、父ちゃんの隣でもない母ちゃんの隣でもない、そのいつもヒゲじいの隣の席にこのむは座って毎週礼拝をしていたんですね。そしてよかった幼稚園に入って、幼稚園の行事で祖父母参観、おじいちゃんおばあちゃん呼んできてくださいの日には、遠くて来れない私たちの両親に代わってヒゲじいご夫妻が長女の祖父母として幼稚園に行っていただいたりもしたのでした。まあ、よく私たちは教会、クリスチャンの集まりを神の家族、神様にあって一つの家族だって呼びますけれども、まさに家族として皆さんにも愛していただいて、祈っていただいて、そして助けていただいて、あと2週間弱ですか、その日を迎えることができるのは本当に特別な恵み、感謝なことだなと、私は今からそのことにまずは感動させられているように思うんですね。まあ、今日もこうして私たちは神の家族と共に集まって、心を合わせて一つになって礼拝をお捧げできることを感謝しています。今年度私たちはまるで一人のように、まるで一人のようにという標語を掲げていますね。まるで一人のように一致して礼拝を捧げていきましょう。私たちみんな生まれも育ちも国籍も年齢も出身地もみんなバラバラだけれども、でもその違いを乗り越えてまるで一人のように一つになって賛美を捧げていきたいですし、そして一人のように賛美を捧げるとき、そこに表される主の栄光を見せていただきながら、私たち今年度続けて主の導きに一歩一歩従ってまいりたいと思うんですね。さて今日のメッセージのタイトルは礼拝を大切に、礼拝を大切にとつけました。もう皆さんこの礼拝を大切にというワンフレーズ、何度も何度も口にし読み確認している言葉ではないでしょうか。毎月の第一日曜日聖餐式の時に一緒に声を合わせて読んで確認している信仰生活の柱、4つの柱、信仰生活の柱の一つ目に挙げられているのがこの礼拝を大切にという言葉ですね。信仰生活の柱ですよ。皆さんもしも建物から柱がなくなってしまったらどうなってしまいますか。建物はゆらゆらゆらゆら揺らいでやがて崩れてしまうでしょ。屋根がドンって落ちてくるでしょ。私たちの信仰生活の柱は何ですか。私たちの信仰生活が困難の時に、試練の時にゆらゆら揺らぐことなく、決してどんな時も崩れてしまうことのないように、私たちはこれからも信仰生活の柱、その一つ目、礼拝を大切にして歩んでいくこと、今日もご一緒に覚えてまいりたいと思うんですね。前回はペンテコステ礼拝で使徒の働きを見ましたけれども、先月からこの旧約聖書の絵図らきを続けて見ていこうとしています。この絵図らき、先月は2回続けて1章2章と見たわけですけれども、これまでも確認してきたように、この絵図らきはどんな出来事を書かれていますか。礼拝堂の4枚目のステンドグラスにもなっているバビロン捕囚という出来事によって、エルサレムの都はバビロンの国に攻め込まれて、紀元前600年頃から3段階にわたって攻撃されて、そのステンドグラスになっているように都は火に包まれて、エルサレムの神殿もエルサレムの城壁もみんな破壊されてしまって、人々は見ず知らずのバビロンの国に引いていかれてしまったのでした。見ず知らずの国に捕囚され、彼らはどんなに悲しかったでしょう、どんなに苦しかったでしょう。しかしこれまで確認してきたように、預言者エレミアを通して神様が約束してくださっていた通りに、まさに最初の捕囚から70年が満ちる頃、神様はなんとバビロンに代わってその地を治めていたペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせるという、まさに驚くばかりの方法で イスラエルの人々を神殿を再建するためにみんなエルサレムに戻りなさいってペルシャの王キュロスから言われるんですから、なんという驚くべき大逆転の御業でしょう。エルサレムへと彼らは一章二章で戻ってくることができたのでした。前回見たそのエズラ記の2章にはそのイスラエルに帰還してきた人々の名簿が書かれていましたね。カタカナが多くて皆さんなかなか読むのがしんどいかもしれませんけれども、神様はそうなんですよ、名前一人一人あるように、すべての部族があるように、そして一人一人が数えられているように、神様は一人一人に目を留めて一人一人を主の御業のために呼び出して呼び集めて、そして前回読んだ箇所にあると全回収の合計42,360人の人々がエルサレムへと到着して、そして主の宮神殿の跡地にて捧げ物を捧げて、そして2章の最後2章70節を見ると、こうして全イスラエルは自分の元の町々に住んだのでした。そんな流れの中で今日はエズラ記の3章に入って1節から7節を見てまいりたいと思います。ペルシャの王キュロスに送り出されて42,360人の人々がペルシャからエルサレムへと旅を終えて到着しました。彼らはその神殿をいよいよ再建する工事がスタートしようとしていますけれども、その工事に先立ってまずは彼らが最初にしたことは何だったでしょうか。彼らは到着したその勢いに任せて、また自分たちの願いとか自分たちの計画のままにそれ行けと神殿再建工事にすぐさま着工していったでしょうか。いいえ、先ほど読んでいただいた3章前半、彼らが最初にしたこと、それは祭壇を築くことだったんです。祭壇を築くこと、つまり彼らは何よりもまず礼拝を大切にして、礼拝と祈りを持って新しい歩みへと工事を始めていこうとしているんです。今日のアウトラインを前に出していただいて確認しましょうか。礼拝を大切にとテーマをつけましたけれども、まずはそんな彼らの姿から一つ目確認したいのは一致です。一致して礼拝を捧げていくということを私たちも大切にしてまいりたいと思うんですね。イスラエルの人々は一斉に一人の人のようにエルサレムに第7の月になると集まってきたんですって。それは人間的な思いじゃなくて神様への礼拝を大切にして神様への礼拝に立ち返るときに私たちにも一致が与えられて、まるで一人の人のようになることができるのではないでしょうか。皆さん、私たちの教会からもますます神の家族の麗しさ、まるで一人の人のように一致する、そんな美しさ強さが表されていくならば、なんという幸いでしょうか。そしてまたイスラエルの人々の姿から二つ目には、礼拝は決して自分が主役ではないんですよね。自分の都合とか自分のその時の状態によるのでもなくって、礼拝っていうのは二つ目、神への応答であるということ。これ当たり前のことですけれども、改めて私たち覚えたいと思います。イスラエルの人々、彼らはただただ神様の求めに対してひたすらに応答していったんですよ。自分たちの都合に合わせてとか、自分たちの状態によってとか、自分たちの考えで自己満足のためとかじゃない。皆さん、私たちもいつも原点に立ち返って、ただ神様の求めに応答し礼拝を捧げてまいりたいと思うんですね。では今日の箇所に入って、まずは一節、初めの一節をご一緒に読める方でもう一度読んでみましょう。はい、イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来た時、民は一斉にエルサレムに集まってきた。先ほど確認したように2章の最後で 自分たちの元の町々に散らばっていて住んだイスラエルの人々でしたけれども、この3章の一節に入ると、第7の月が来た時、民は一斉にエルサレムに集まってきたのでした。この第7の月というのは、今でいう9月10月頃のことなんですけれども、ユダヤ人にとっては大切な大切な祝祭の月なんですね。この第7の月、レビ記の23章なんか見ると律法に書いてるんですが、第7の月になると最初の1日は全く休みの日であり、角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合を開く日であると定められていました。やがて時が進んで10日になると、なだめの日である、この日には何もしちゃいけないよとされています。さらに15日からは7日間にわたる主の仮居の祭りが始まる。それがこの第7の月でした。皆さん、仮居の祭りといったら、杉越の祭り、七州の祭り、これ五旬節っても言いますね。杉越の祭り、五旬節と並んで、ユダヤ三大祭りの一つがこの仮居の祭りですよ。モーセに導かれてエジプト脱出した際の荒野での仮住まいを記念し、あそこに神様の御手があったでしょ、神様の恵みを思い巡らして仮小屋に住むように命じられた、そんなお祭りがこの仮居の祭りです。そして後にはこのバビロン捕囚からの帰還を記念するお祭りにもなったと言われています。さあ、そんな大切な、そしてこの記念すべき第7の月に、今読んだ一節、民は一斉にエルサレムに集まってきました。聖書をお持ちの方は、この一斉にというところに米印がついていますね。米印脚注を見ると、この一斉にという言葉は直訳すると、一人の人のように、一人の人のようにと訳せる言葉なんです。そうなんですよ。第7の月が来た時に、イスラエルの人々はそれぞれ散らばってた町々から一人の人のようにエルサレムに集まってきたのでした。一人の人のように、この言葉はイスラエルの人々が神の民として一致していること、一つになっていることをよく示している言葉ですね。彼らはまずは神様への礼拝をお捧げするために一人の人のようになったんです。みんなが礼拝を大切にして神様を思って集まったからこそ、一人の人のようになったとも言えるでしょうか。この一人の人のように一致している姿は、神の家族の信仰共同体の本当に美しい、そして強い姿ではないでしょうか。新約聖書の使徒の働きには、初代教会のクリスチャンたちが心と思いを一つにして、まるで一人の人のように一致している、そんな教会の姿がたくさん書き留められていますね。一箇所だけ読んでみましょうか。引用箇所丸一番に、使徒の働きの2章46、47節挙げていますから、初代教会の姿、一つになっている姿、使徒の働き2章46、47、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。さあ、いかがでしょうか。神の民、神の家族の特色は、信仰による霊的な一致ですね。それは人間的な一致とは全然違うんですよ。人間的な好きとか嫌いとか、同じ趣味の人集まれとか、まるでサークル活動のような一致ではないんですよね。神様はではなくて、人間が中心になってしまったら、やがてそこには亀裂が入ってバラバラになってしまうかもしれません。この使徒の働きのこの箇所に書かれている初代教会がそうだったように、神様にあって心を一つにして宮に集まって礼拝を捧げて、家々ではパンを裂いて生産式をして、喜びと真心を持って食事の交わりをして、 そして47節、ただ神様を賛美して神様への礼拝に立ち返るときに、神様は賜物としてプレゼントとしてそこに一致を神様が与えてくださるのではないでしょうか。そしてそれは民全体から好意を持たれるような、救われる人を毎日加えてくださるような、そんな本当に美しい、本当に麗しい姿なのではないでしょうか。私は最近も何人かの方々から、トルコに行ってきた疲れは取れましたかなどと心配していただいているんですけれども、実はそのトルコツアーの終わり頃にですね、私トルコで体調崩してしまって、お腹壊したりちょっと戻してしまったりしてですね、それからなんだか今ももうすぐ3週間も経つのにすっかり元気とは言えない、ちょっと引きずっているような気もしているんですね。まあ、だいぶ治ってきたんですけど、口内炎ができてみたり、初めて舌の表面にできものができてみたりして、ああちょっと疲れも出たのかななんて思っているところなんですね。なんでそんなに疲れたのかって、まあ前回のメッセージの時は7つの遺跡、本当は1週間ぐらいかけるのに3日間でしかも全員無事に回りきった奇跡のツアーと紹介しましたけれども、参加者のある方は命がけのツアーだったとも呼んだんですね。まあ、今回成田空港に集合した時に、私も含めて多くの方々はお互いに初めましてと挨拶を交わす方々でした。初めましてですけれども、私は最初に皆さんが集まった時言ったんです。この旅行は神の家族の家族旅行ですねと。するとその言葉の通り、ツアーを通じて互いに初めましてだったのに、見守り合い、寄り添い合い、助け合う、そんな麗しい光景に、ああ本当神の家族の家族旅行だなって私感じました。ある遺跡を訪れた際には、巨大な円形劇場の結構段差が大きいんです。よっこらしょなんです。杖ないと登れない方もいっぱいいたんです。その段差の大きい、しかも急な階段を、もう転げ落ちたら大変ですから、全員で手を引き合って背中を後ろから押してみたり、支え合いながら登って無事に観光を終えることができたんですね。その後お土産屋さんでハーブティーをいただきながら休憩していると、最年長だった81歳の参加者の方が実感込めて言われたんですよ。いやー、命がけで観光した後のお茶は本当うまいって。まあでもそれを聞いてまた互いに笑い合って、本当そうだよねって笑い合える神の家族の温かな交わりに私は感謝したのでした。まあ、ツアーの後に寄せられた感想の中で、ある方はこんな風に書いてくださったんですね。正志先生がおっしゃった神の家族の家族旅行という言葉は、出発時はそれはないなとまで思っていた私が、今は思い出の家族旅行を振り返る日々ですと書いてくださってたんですね。なぜそんな麗しい交わりが初めましての方々ばっかりだったのに与えられたのかなって振り返るときに、やっぱり神様ご自身がそのように一致を恵みとして与えてくださったと感じるんです。それが単なる観光旅行、単なる仲良しこのしのサークルグループじゃないんですよ。そこでたくさん礼拝して、たくさん聖書の御言葉を読みました。朝には全員で賛美と御言葉と祈りのデボーションの時を持って、7つの遺跡ではそれぞれの聖書箇所を読んで毎回短く礼拝をしました。そしてツアーの最後、日曜日の礼拝でみんなで礼拝を捧げる中で、あ、確かに神様ご自身が神様への礼拝に立ち返る者たちを賜物として一つにしてくださったんだ、一致を与えてくださったんだなと思ったのでした。先ほど結婚の導きを明かししてくださった2人も、生まれも育ちも全然違う2人でしょう。ビビッとは来なかったかもしれない。しかし神様にあって出会い、神様にあって導かれ、そして結婚し、2人は一つに一心同体になっていくんですよね。私たち福島第一聖書バプテスト教会も、人間的な思いとか人間的な願いとかではなくって、ただまずは神様を思い、神様への礼拝を大切にし、第一にしていくときに、私たちも一人の人のように集められて、 神様にある一致がさらにより深く、より強く、そして美しく与えられていくのではないでしょうか。さあ、イスラエルの人々はいよいよエルサレムに到着し、神殿の再建工事をスタートさせようという時、それに先立って彼らがまずしたことは何でしたか。彼らが最初にしたこと、それは祭壇を築くことでした。彼らは何よりもまず礼拝を大切にして、礼拝と祈りを持って工事を始めていくんですね。そんな彼らの礼拝に見られる姿は、次の箇所から見ていくと、自分の都合の良し悪しとか、自分の思いが向いた時とか、自分の願いとか、自己満足のために捧げるような、そんな礼拝じゃないんですよ。ただただ神様の求めに応答し、神様だけに思いを向けていく、そんな原点に立ち返る姿が次の2節から描かれているんですね。じゃあまずは今日の箇所に戻って、2節、今日の箇所の2節をご一緒に読んでみましょう。はい。そこでエホサダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書いている通りに全焼の捧げ物を捧げるため、イスラエルの神の祭壇を築いた。いかがでしょうか。一人の人のように集まってきたイスラエルの人々が、神殿再建の工事をスタートする前に、祭司ヨシュアや総督ゼルバベルたちに導かれて、まずはしたこと、それは、神の人モーセの律法に書かれている通りに、全焼の捧げ物を捧げるため、イスラエルの神の祭壇を築くことでした。この2節で、そしてこの後も3節以降続けて読んでいくときに強調されているのは、彼らはただただ神様の求めに応答していったということです。彼らは神の人モーセの律法に書かれている通りに応答をしたんです。さらにその祭壇は、次の3節を見ると、定められている所定の場所に築かれて、そして書かれている通りに、朝ごと夕ごとに捧げ物が捧げられ、礼拝が捧げられていくんです。3節もご一緒に読んでみましょうか。3節。はい。彼らは、周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を所定の場所に設けた。彼らはその上で主に全焼の捧げ物、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の捧げ物を捧げた。彼らは捕囚の地から数十年ぶりに戻ってきた者たちとして、そこは周りの国々の敵対的な勢力に囲まれていて、不安な状況下でもあったでしょ？だからこそ彼らはただただ神様を思い、神様を第一にし、神様の律法に忠実に従い、礼拝を第一に捧げ続けたのではないでしょうか。所定の場所、それはかつてソロモンの神殿があった場所です。さらに遡れば、アブラハムが息子イサクを捧げるために祭壇を築いたモリアの山、その場所です。そこに彼らは所定の場所に祭壇を築き、そして朝ごと夕ごとに神様への応答として捧げ物を捧げ、礼拝を捧げました。続く4節でも彼らの応答の姿が強調されてますね。じゃあ4節続けて5節、4節5節ご一緒に読んでみましょう。はい。彼らは書かれている通りにカリーオの祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の捧げ物を捧げた。それから上句の全焼の捧げ物、新月の祭りや、すべての聖別された主の礼祭のための捧げ物、そして一人一人が進んで捧げるものを喜んで主に捧げた。いかがでしょうか。彼らは聖書に書かれている通りに、4節、カリーヨの祭りを祝いました。そして定められている数に従って毎日捧げ物を捧げ、礼拝をお捧げしました。 さらに5節にあるように、定められている通りに上空の全焼の捧げ物や新月の祭りや全ての聖別された主の霊祭のための捧げ物を捧げました。そしてさらに一人一人が神様の恵みに心から感謝し感動し応答して進んで捧げるものを喜んで主に捧げたのでした。さあ、エルサレムに一人の人のように一致して集まってきた人々が最初に取り掛かったことは祭壇の建設でした。そしてその時人々は神の人モーセの律法に書かれている通りに、そこに定められている通りに応答していったのでした。そうなんです。礼拝は決して人間が主役ではないんです。神様よりも自分が偉くなってしまうことのないように、礼拝は決して自分が主役ではなくって、何か自分の益になるためとか自分の満足のために礼拝するのでもないんです。自分の都合のいい時に、時間が空いてる時に捧げるとか、そんな自分の状態によるものでもなく、ただただ主権者である神様の求めに対して応答していくことなんですね。最近何かと改革という言葉が聞かれるように思いますけれども、イスラエルの人々はいよいよ新しい歩みに歩み出そうとするときに、自分自身の姿勢をまさに改革したのではないでしょうか。改革っていうと何か新しいことにチャレンジして新しいことを始めるような印象を持つかもしれませんけれども、もともとの改革って言葉の意味は原型に戻るとか原点に立ち返るっていうことだそうですね。彼らは再出発にあたって神の人モーセの律法に書かれている通りに礼拝を捧げていった、その姿は今日に生きる私たちにもまずすべき大切なことを教えてくれているように思いますね。こうして彼らは神様の求めにひたすら応答して、次の6節にあるように、次の6節、第7の月の1日から全焼の捧げ物を主に捧げ始め、礼拝を捧げ続けました。一体何日何ヶ月礼拝を捧げ続けたんでしょう。そうやって神殿再建の工事の準備が、まずは彼らが霊的に整えられて初めて、今度は7節にあるように人手も与えられ、材料も与えられ、物質的にも徐々に整って、やがての工事着工を8節で迎えようとしているのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。この6月の後半、そして7月の新しい歩みへと、何を大切にしてどのような姿勢で歩み出していくことができるでしょうか。皆さん、私たちもいつも原点に立ち返って、ただ神様を求めて、神様の求めに応答して、礼拝を大切にして、心からの礼拝を捧げ続けてまいりたいと思うんですね。神様が私たちに求めておられることは何でしょうか。引用箇所丸2番にローマ人への手紙の12章1節を挙げています。ローマの12章1節じゃあここも読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。そのパウロが、神様の憐れみによってローマの人々に、そして今日に生きる私たちにも勧めているように、私たちも私たちの体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、この体も心も丸ごと捧げてまいりましょう。それこそ私たちにふさわしい礼拝ですから、これからも私たちは一致して神様への応答として礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思いますね。おとといの夜、私は来週の日曜日の午後にチャペル貸し出しという形ですけれども、この場所で結婚式を挙げられる娘の友人なんですけれども、お二人と学びの時を持ちました。結婚式は決してゴールではなくスタートなんだよということを一緒に確認して、 そしてこれからスタートラインに立って2人で、そしてイエス様と一緒に3人で歩んでいくんだよって励ましました。また初心忘るべからずという言葉もあるように、結婚式で誓約した言葉を決して忘れないで、いつも初心に立ち返って、神様によって導かれ与えられた伴侶を大切にし愛し合うということを勧めました。さあ、私たちも今日イスラエルの人々が初心忘るべからずと、何よりも大切にすべきこと大切にして原点に立ち返って、礼拝を大切にして新しい歩みに歩み出していったように、私たちも大切にすべきことを大切にして、自分の立ち位置を今日改めて確認したいと思います。皆さん、私たちもかつてイエス様大好きって幼子のように告白したでしょうか。私も神様を愛し隣人を愛して歩んでいきたいとあの日決意したでしょうか。私たちの体を神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げますと主の前に約束したでしょうか。私たちもいよいよ神様へ応答するものとして、いつも原点に立ち返り礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日はエズラ記の3章の前半部分ご一緒に見ることができました。今一度アウトラインを出していただいて確認するならば、私たちも一つ目、一致して礼拝を捧げていくこと大切にしてまいりたいと思います。イスラエルの人々は一斉に一人の人のようにエルサレムに集まってきました。人間的な思いじゃなく、神様への礼拝を大切にし、神様への礼拝に立ち返るときに、私たちにも神様から一致が与えられて、まるで一人の人のようになることができるのではないでしょうか。皆さん、私たちの教会からもますます神の家族の麗しさ、まるで一人の人のように一致する美しさが表されていくならば、なんという幸いでしょうか。そしてまた、イスラエルの人々の姿から礼拝は決して自分が主役ではない、自分の都合とか自分の状態によるのでもなく、神様への応答であるということを改めて覚えたいと思います。彼らはただただ神様の求めに対してひたすらに応答していきました。自分たちの都合に合わせてとか、自分たちの状態によってとか、自分たちの考えで自己満足のためにとかじゃない。願わくは私たちもいつも原点に立ち返って、ただ神様の求めに応答し、礼拝を捧げ続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ているエズラ記、今日は3章の前半の箇所から、礼拝を大切に、信仰生活の柱について改めて確認することができました。イスラエルの人々が不思議な導きの中でエルサレムへと帰還し、念願だったエルサレムに住み、そしていよいよ神殿を再建していこうという時、彼らがまず大切にしたのは祭壇を築くこと、礼拝を捧げることでした。私たちはどうでしょう。いろんな自分の思い、自分の考え、自分の願い、いろんなことがあるかもしれませんが、何よりもまず礼拝を大切にする、そんな信仰生活の柱を今日も覚えたいと思います。その勘どころとして、一致して礼拝を捧げていくこと大切にしましょう。私たちが神様への礼拝にいつも立ち返るならば、いつも神様を第一とするならば、神様がそこに一致を与えてくださるでしょう。私たちもまるで一人のように、一人の人のように、一つになって礼拝を捧げていくことができるならば、 なんという幸いでしょう。私たちの教会からもますます神の家族の麗しさ、まるで一人の人のように一致する美しさ、それらがこの地に表されていくならば、なんという幸いでしょうか。そのためにも、決して私たち自分が自分の主になってしまうことのないように、自分が礼拝の主役になってしまうことがないように、自分の益のためとか自分の満足のためとか、そんなんじゃない。礼拝は神様への応答であること、今日今一度心に刻みましょう。イスラエルの人々は神の人モーセの律法に書かれている通りに、定められている通りに、神様が求めている通りに応答して礼拝を捧げていきました。私たちはどうでしょう。いつしか自分の考えに、自分の都合に、自分の願いに合わせて片手間に礼拝をするような、そんな自分が神のようになってしまっていることがあるかもしれません。私たちも今一度原点に立ち返って、神様を主と崇め、心からの礼拝を捧げるものでありましょう。そこに主の栄光が表されます。主が賜物として私たちの教会に一致を与えてくださるでしょう。主が見せてくださるそんな麗しい光景を、みんなで楽しみながら、みんなで喜びながら、これからもこの地で歩んでまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたがこの教会の主です。あなたこそ礼拝を受けるにふさわしい唯一のお方です。主の御名を心から賛美いたします。神様、私たちをあなたが今日もそれぞれの場所から呼び集めてくださって、あなたが私たちを一人の人のように一致させてくださるのでありがとうございます。どうぞ私たちがみんなでただ主を見上げて、礼拝を大切にして、この地で主の栄光を表すそんな群れとして、これからも主と共に歩んでいくことができますように導いてください。神様、どうぞ私たちに自分の思いではなく、神様への礼拝を大切にするそんな原点に立ち返らせてくださって、神様の求めに応答していく、そんな礼拝者としてこれからも整え、砕き、磨いて導いてくださいますようにお願いします。いつもこの礼拝からただ神様の栄光だけが表されますように、主よ、どうぞ私たち一人一人の心をご自由に取り扱ってくださって、あなたが触れてくださいますようにお願いします。この時を感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。